聖書を読み出します。聖書はヨハネによる福音書第8章の1節から6節までです。新約聖書の180ページ、ヨハネによる福音書第8章の1節から6節までを読み出します。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕まえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。以上です。議論がですね、沸騰すると周りがだんだん見えなくなるってことがあります。議論が沸騰するときには、自分の方が正しいという、それしかないときじゃないかなというふうに思います。私は正しい、そんな議論をしていくとですね、だんだんですね、話が至る方向に行ったり、またですね、過熱しすぎてですね、相手をなじったり、また言い争いになったりします。そんなときはですね、どうしたらいいかですね、本当は相手の意見を一度受け止めるというかですね、相手が言っていることにもですね、正義があると、一応思って、その意見をまず自分に受け止めるという、そのことがですね、できれば、議論というのはそこですっとですね、落ち着いて、確かな方に進むんですが、なかなかできません。じゃあどうすればいいかというと、もうそこで議論をやめさせるということなんでしょう。やってもやってもしょうがないので、そこでやめさせる。そしてですね、また別の機会にですね、改めて話し合うという、多分そういう時間というのがやっぱり必要なんじゃないかなと思います。一応落ち着いてですね、自分自身を振り返る、また相手の言ったことも振り返るという、そんなことがですね、できればいいなというふうに思いますが、これがなかなかできないというか、また次の時にもですね、集まってもまた同じことが繰り返されるという、それが人間のですね、浅はかさというか、罪だろうなというふうにも思います。今日イエス様のもとに姦通の現場で捕まえられた女性が連行されてきます。立法学者やファリサイの人たちは、この女性を石で打ち殺すか、そうでないか、イエスに問いかけます。問いかけるというよりも、議論を吹っかけています。初めからですね、イエス様を陥れようとしていますし、初めからイエス様のですね、言われることやですね、また教えなどに全くですね、受け止められずにですね、攻撃することしか知らない、このファリサイ派や立法学者の人たちにとってみればですね、議論の余地はもうなくですね、このですね、群衆がイエス様の教えに感動しているところに妬みを持っていたのかもしれません。この時にですね、イエス様がどうされたかということです。打ち殺せといえば、群衆はイエス様のこれまでの愛の教えに多分失望される、失望していくでしょう。口で言ってることとですね、やってること違うじゃないかということになるかもしれません。じゃあ打ち殺すなといえばですね、律法の違反になるわけですからですね、イエス様にとっては不利な答え方です。律法学者やファリサイ派の人たちがするのはそういうことなんですけどもですね、イエス様にですね、どっちも答えられるようなられないような質問をしたり攻撃をしたり言いがかりをつけてきているということです。それに対してイエス・キリストはどうされたかというと、今日は不思議なことをされています。何かというと、イエスはかがみ込み、指で地面に何かを書き始められたという、これ何を書いておられたかは聖書には書いてありませんので、分かりません。ある人はですね、律法のですね、10回をですね、多分書いておられたんじゃないかなとかですね、いろんな想像していますけども、結局何をそこでイエス様が書いておられたか分かりません。もしかすると絵を描いていたかもしれないしという、そのですね、ところからですね、私たちが見るのは何かっていうと、この時イエス様に議論を吹っかけてですね、答えられないような窮地に落とし込めにもかかわらず、イエス様は余裕を持ってですね、何か自分で下に書いておられたという、その姿であろうというふうに思います。 緊迫した状況の中でですね、イエス様だけはですね、緊迫していないという、多分それは答えが全部分かっておられるからだというふうにも思います。私たちは一時余裕を持つということは大変必要だなというふうに思います。いろんな文章ですね、原稿の依頼が来ますですね。早く書くのが好きなので、パパパッと書いてしまいます。でパパパッと書いたらですね、それをスッと出せばいいんですけどですね、出さないことにしています。書いたものをですね、大抵ですね3日ぐらいですね置いといて、そしてまた再びですねそれを読んで、そして、もう一度ですね手直しして出すことにしています。この3日間っていうのはですね、非常に大切な3日間だなというふうにですね自分は思っています。その3日間に何が起こるかっていうと、読者の目で見るっていうことなんだろうなというふうに考えています。自分で書いたものをですね再び手放して、そしてまた違う視点から見るっていうことは、多分ですね相手のことをですね受け入れて、そしてですねもう一度自分を振り返るという、そんな作業をですねやっぱりするべきだと思います。このですね3日置くっていうのは客観化するという作業ですし、それは人生においても同じですし、会議においても同じですし、またですね論議においても多分そうだと思います。ちょっと脇から眺めてみて、それが本当に正しいことがどうかということを考えることです。イエス様は緊迫した状況の中にあっても、指で地面に何かを書き始められたというふうに聖書は記しています。問題をですね問題としてですねすぐに答えるのではなくして、ちょっと自分たちに考えさせる余裕っていうか、時間を持たれたのではないかなと思います。そう息に立つこともなく、もう一度大切なものは何か考えてみなさいという、そういうことだろう。そして落ち着いた時にイエス様が言われた言葉は、あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そういうふうに答えられたということです。別の角度から見ると新しい発見ができる。多分イエス様のですね本当の教えというのはここから聞けるんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは日頃議論の中で自分しか見えなくなってしまうことがたくさんあります。どうかその時にはイエス様が来てくださって、一人一人に心の余裕を与え、そして客観化し、そしてそのことが本当に正しいことかどうかを知ることができるように導いてください。私たちの人生においても、神様、イエス様の目で自分を見る時間をどうか与えてください。どうか四旬節の間、その目で私たちが悔い改めを持つことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテン保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが寄り添っていただいて、恵みの御手を述べ、癒しへと導いてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。